この10章のところには宣教についての注意すべきことをイエス様は弟子たちに語られました。一節を見ると、主は別に72人を指名してとあるわけなんですけれども、まあ、イエス様には12人の弟子たちがいたわけなんですが、それとはまた別に72人を指名をして、そして自分が行く予定にしていたところにまず先にこの2人ずつを使わされるということをされたわけです。まあ、イエス様の宣教というのは病める者を癒し、そしてまた苦しみの中にある人たちにこの希望の救いの福音を語っていく、それをこの弟子たちに委ねられた。そしてその働きに関しては収穫は多いと2節に言われているわけです。決して少ない、ダメだということをイエス様は言われなかった。そして働き手が少ない、それは今日も同じではないだろうかと思います。実はいろんなこの世代、世紀にわたってこの伝道がなされてきているわけなんですけれども、人口的に見るならば今この21世紀が最もこの救われる人の人数が多くなっているわけです。というのはもう本当にこの人口がもう爆発的に増えてきている。もう70億人どころかもう77億と、まあ、テレビで言っていて、もうそんなに増えているのかと驚くぐらいにして今人口は爆発的に増加しているわけです。特にアフリカ、また南米、そしてまた東アジア、そういうところにはもうどんどん人は多く生まれ、そしてまた福音のこの必要性というのはますます高まっているわけなんです。じゃあどうすべきかというと、2節にあるとおりに、だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。私たちに必要なことはまず収穫の主に祈るということであるわけです。まあ、私たちは父なる神様にお祈りをしているわけですけれども、まずその魂の収穫、救いのために私たちは祈らなければならないわけです。そして神様はまたこの私たちを使わせてください。それはまさに3節に狼の中に子羊を送り出すようなものだと。決してこれは安易なことではない。なかなかこの伝道するっていうのは困難を伴う。しかしそれでも私たちはまず信仰を持って進んでいかなければならないわけです。そして5節に、どの家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさいとイエス様は言われた。まあ、私たちは伝道するという時にやっぱり相手の平安、この平安というのはもう心の平安であるわけです。その心が落ち着くように、まあ、私たちはそのように相手に対して接するときには相手の心の平安を祈るっていうのは大切なことであると思います。そして平安は6節を見るとその人の上にとどまる。そしてまたもしそうでなければその平安はあなた方に返ってきます。私たちは平安をまず祈るものでありたいと思います。そしてこの4節にはこの財布も袋も持たずとイエス様は言われたんですけれども、でもどうなのか、7節のところを見ると、出されるものを食べたり飲んだりしなさい、働く者が報酬を受けるのは当然だからです。神様は必ず必要なものを与えてくださり、そしてまた御言葉を述べ伝えるものを必ず養ってくださる。そのことをイエス様は保証されたわけです。そして彼らのすることは9節に、病人を癒し彼らに神の国があなた方の近くに来ていると言いなさいと、そのことを弟子たちに委ねられたわけです。じゃあもし 聞かなかったらどうしたのか、どうしたらいいのか。11節に、この私たちは足についたこの町の塵さえお前たちに払い落としていく、しかし神の国が近づいたことは知っておきなさいと。もうあとは全てはもう神様に委ねていく、人を裁いたり、そしてまた脅かしたりする必要はないわけです。一切はもう神様の手にあると、神の国が近づいた、そのことをまた私たちも伝えていかなければならないわけです。13節以降にはこのコラジンやベッサイダ、また15節にはカペナウムと出てるんですけれども、それはもうガリラヤ地方にある町の名前であり、そしてまた決して宣教は簡単であったとは思えないことをイエス様は言われたわけです。12節にはソドムのことが出てますし、13節にはツロ、シドンと出てるんですけれども、それぞれの町はもうなかなか固くなで神様の言うことを聞かれなかった、滅ぼされた町々のことが語られているんですけれども、もうその町々の方がもうマシだったと。14節にはイエス様はそのことを語られたわけですけれども、決してこの宣教は楽ではなかったわけです。しかしなんと使わされた72人はなんと言ったのか。17節に喜んで帰ってきて、主よあなたの御名を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従しますと。あなたの御名を用いると、イエス・キリストの名によって祈っていった時にもう悪霊も去っていってしまう。しかしそのことに対してイエス様は18節で、サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ました。実はイザヤ書のところには明けの明星と呼ばれていたそのサタンが天から振り落とされるという姿がイザヤによって語られていたわけですけれども、もともとサタンはこの天使長であった。しかし自分が神のようになりたい、そして神に逆らい、もう他の天使たちを率いて天上においては戦いがあったわけなんですけれども、サタンが振り落とされる、そしてやがてはもう永遠の滅びに行ってしまうということは最後の黙示録に出てきているわけなんですけれども、神様は私たちにこの力を与えてくださっておられる。それは19節の終わりを見ると、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました、ですからあなた方に害を加えるものは何一つありません。これはもう黙示録にも出ていることであって、決して私たちは害を受けることはない。またこのネブカデネザルのこの像を拝まなかった3人のユダヤの青年たちは燃える炉の中にいられてしまったんですけれども、もう彼らもその炉の中でもう一人神の子のように見える者がいて、そして全く害を受けなかったということがダニエル書にも出てきています。ですから私たちがもうイエス様のことを伝えたい、そしてまたイエス様によってこの使わされていくならば、必ずここで約束されていることが行われる。私たちまたそのことを本当に見ることができるわけです。しかし大切なことは20節にある通りに、霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと、イエス様は弟子たちにそう言われました。今日も同じことであろうと思います。人が癒されたり、また悪霊が去っていく、そういう姿を見るならば私たちは確かに喜ぶんですけれども、大切なことはその名が天に記されている、救われるということであるわけです。そしてそのことをまた神様は私たちに表してくださる。それはこの聖霊によって私たちは 知ることができるわけです。そのことは21節のところにイエス様はこの天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます、あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。まあ、幼子たちもう本当に純粋に単純に信じて喜ぶ、そういう人たちに神様はまたこの神の御業を心の中に表し教えてくださるということであるわけです。ですから23節に、あなた方が見ているものを見る目は幸いです。本当に人が癒される、そしてまた悪しき霊も逃げ去って平安が与えられる、何よりも天にその名前が記される、救われる、そういうことを見る目は幸いであるとイエス様は言われたわけです。そして25節には律法の専門家がですね、永遠の命を受け継ぐことがどのようにしてできるのかと質問してきた。じゃあ律法には何と書いてあるのか、27節を見るとこの主を愛しなさい、そして隣人を自分自身のように愛しなさい、律法のその本質は何かというと主を愛する、そして隣人を自分自身のように愛すると、そうすればそれを実行しなさいと28節ではイエス様は言われたわけです。そうすれば命を得ます。主を愛する、そして隣人を愛する、そうするならば命を得ることができる。そしたらその律法の専門家は、私の隣人は誰ですかと尋ねて、有名な良きサマリア人の話をされたわけです。レビ人もまた祭司もその半殺しにあった人をもう見て見ぬふりをして去っていってしまった。ところがユダヤ人が嫌っているサマリア人がやってきて解放し、そしてまた宿屋まで連れて行った。憐れみ深い行いをした人は誰か、もうそのサマリア人であると律法学者は答えたんですけれども、イエス様はあなたも言って同じようにしなさい、愛の行為を行うならば必ず永遠の命に預かっていくことができる、それは私たちにおいても今日どのような心構えを持って毎日生きるのか、それは主を愛する、そしてまた隣人を自分自身のように愛するということであるわけです。そして最後にこのマルタがイエス様やまた弟子たちをもてなすために一生懸命この奉仕をしていたわけですけれども、それを40節のところを見ると、この妹が手伝いをしてくれないと、そういうことを言ったわけです。マルタは忙しくしていた。しかしイエス様は41節を見ると、あなたはいろんなことを思い患って心を乱していますと、忙しい忙しい、それは心を乱すことだ。じゃあ何が一番大切なことは、それはもうマリアが選んだ、それは主の言葉に聞き入っていたと39節にあるわけです。私たちも同じではないだろうかと思います。毎日の生活に追われて悪せくしている、そして誰も助けてくれない。でも大切なことは何かっていうと、39節のところにある主の足元に座って主の言葉に聞き入る。まず私たちも主の御言葉を聞かなければなりませんし、また主の言われる通りにやっていく。ですから宣教の働きっていうのは、主が行かれるその前に72人が使わされて、そしてイエス様はこの十章のところで心構えを弟子たちに話されて、その通りのことを行っていくならば、私たちはもう大いなるまたこの魂の収穫に預かっていくことができる。いよいよ収穫の秋に近づいてきているわけですけれども、また私たちも何よりも魂の収穫、その豊かな恵み、神様のご愛に満たされていくものとさせていただきたいと思います。